次は一般質問です。はじめの質問者は山口正史。大震災発生時の対応及び防災計画の見直し、避難誘導の状況、そして放射線量測定は？図書館ではどのように避難誘導が行われましたか？
図書館長、本の落下の危険があり、書架の間から通路に誘導を行いました。反省で当日は落ち着いて誘導ができなかったことを踏まえ、6月に避難訓練を行います。
保育所の避難誘導、保護者への引き渡しに問題はありませんでしたか？
第一保育所長、月1回行っている訓練通りに避難誘導が行えました。帰宅困難な保護者がいたために、子育て支援センターに子どもを移し、2名は翌日8時過ぎに保護者に無事に引き渡しました。
学校で避難誘導、帰宅マニュアルは策定されていますか？
学校教育課長、避難誘導はマニュアル化されています。災害時の帰宅誘導は、小学校5校中3校で保護者への引き渡し訓練が行われましたが、すべての学校で帰宅マニュアルはできていません。今回の経験をもとに、防災帰宅マニュアルの包括的な見直しを行いたいです。
震災後に危険物を貯蔵している企業の状況把握が必要ではないでしょうか。
環境産業課長、今回の震災を教訓に、企業とともに被害状況を確認していきます。
水道に使用している地下水の放射線量測定を行うべきではないですか。
上下水道課長、県水と地下水の混合水の検査は行っていますが、地下水の検査も検討したいです。
保育所、学校などの子どもが遊ぶ場所の放射線量測定を町独自で行いませんか。
町長、富士見市と協調し、消防組合所有の測定器を借りて来週から実施する予定にしています。
学校プールの清掃はどのようになっていますか。
学校教育課長、子どもがプールのお出に触らないように指示をしました。
次は公明党、小松慎介。想定外は許されない、防災対策徹底を、誰もが安心して暮らせるまちづくりを。昔は池だった丸池地域で液状化の危険はないですか。
地域振興課長、全くないとは言い切れないが、町県のデータを見ても危険性は低いです。
液状化マップの基準見直しについてはいかがですか。
地域振興課長、現状は東京湾北部地震を想定した基準であるため、今後は県でも見直しが行われることも考えられます。
火災時に消防車が入れない地域の防災対策はどうなっていますか。
地域振興課長、小型で高性能な消防車が導入されています。その他、自主防災、組織等のコミュニティの力も非常に重要です。
災害時、郵便局に容易に避難できる経路を確保できないでしょうか。
地域振興課長、郵便局と協議していきます。
北長井第二区集会所の公衆トイレについて、設置の経緯を説明してください。
地域振興課長、もともとは古い集会所に付属する屋外便所として設置しました。その後故障したため、場所を道路側に移動し、平成3年に新設されました。
再設置するのですか。
都市計画課長、関係各課と協議します。
交通安全対策の実施について、第二保育所近辺での交通安全対策として、交通指導員の配置もしくは標識などを設置して、スクールゾーンの機能強化を進めていってはどうでしょうか。
道路交通課長、警察や教育機関と協議して、標識の整備など交通安全対策に取り組んでいきます。地域振興課長、交通指導員に関しては横断歩道がないので設置は難しいです。警察に交差点の危険性を訴え、 設置できるよう協議していきます。
次は公明党岩木恵子、安全安心の防災対策を、避難所の防災機能整備の構築を望む。東日本大震災の教訓で学校防災計画の策定について、予防対策や応急対策の取り組みはどうなっていますか。
学校教育課長、安全教育安全点検で防災マニュアル策定の見直しを図ります。
三芳町の防災教育や保護者との連絡体制はどうなっていますか。
学校教育課長、避難訓練や防災指導を行っています。今後家庭や地域組織との連絡を密に取っていきたいです。
災害時に住民の避難所として学校施設の防災機能は確保されていますか。
地域振興課長、各学校に発電機、簡易トイレ、備蓄品、防災井戸、情報機器などが配置されています。
防災無線の内容を伝える電話の音声自動サービスを導入してはどうでしょうか。
地域振興課長、効果的と思いますが研究していきたいです。
温暖化対策と節電について、学校のエアコン設置計画の進捗状況はどうなっていますか。
教育総務課長、今後整備計画を策定していきたいです。
学校の緑のカーテンの取り組みはどのようになっていますか。
教育総務課長、環境改善と節電のため中学校2校、小学校4校で設置します。
道路の交通安全対策について、瑞穂台駅西通り線のハイラークマンションからレクセルマンション前の歩道整備はどうなっていますか。
道路交通課長、破損速攻は一日も早く直し、グリーンベルトも視野に入れたいです。
暮らしの便利帳について、一冊手元にあれば町の情報がすぐわかる、町民の暮らしに役立つ情報誌の作成はどうでしょうか。
政策秘書室長、調査研究した結果、生活ガイドとして今年度企業と共同で発行していきます。
次は秋坂豊、大規模震災を教訓とした今後の取り組みは、公共施設のエコ採用の長期展望、庁舎の自家発電機は建設以来稼働したことがありますか。
財務課長、年2回の点検の際稼働したことがあります。また東日本大震災を受け、計画停電の際に稼働させました。
有事に備え適切な点検をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
財務課長、有資格者に点検を委託しています。
燃料は A 重油ですが、確保はできたのですか。
財務課長、石油商組合に優先的に供給していただけるように取り決めを交わしてあります。
自家発電機のある部屋はいくつものドアがあり、有事の際歪みなど心配ではないですか。
財務課長、新耐震基準で建設されているので心配ないと考えますが、調査研究したいです。
電力節約の観点からサマータイムについてどのようにお考えですか。
総務課長、財務課にて節電計画を策定中であります。休憩時間の変更等により電力使用のピーク時の削減ができるのか、財務課と協議したいです。
クールビズについての取り組み状況はいかがですか。
総務課長、国と同様に例年より1ヶ月早めに実施をしています。
この取り組みについて議会側と協議しましたか。
総務課長、特に協議をしていませんでした。今後導入にあたっては十分に協議をしたいと思います。
自主防災組織育成の進捗状況はどのようになっていますか。
地域振興課長、藤久保3区で制度を活用し自主防災組織を結成し、防災倉庫整備や訓練などを実施します。本年度も藤久保地域では申請予定です。防災体制は12の区にあります。
次は細田家長。財政悪化の解決策は企業誘致。豊かな町づくりは環境重視の土地利用。財政悪化に伴い企業誘致の考えはありませんか。
環境産業課長。税収雇用が増すので都市計画を含め今後計画の中で考えていきたいです。
企業誘致をした場合、環境問題についてはどのようにお考えですか。
環境産業課長。企業誘致と自然環境は難しい問題でありますが、自然環境を重視する企業を誘致したいです。
過去5年間に三芳町へ来た企業、出て行った企業の数はどれくらいですか。
税務課長。平成18年から22年までで法人設立422件、廃業解散は464件です。
その他企業誘致の考えはありませんか。
町長。税収を上げるためにも第4次総合振興計画の中に企業誘致という考え方も取り入れて検討したいです。
行政と自治会について。住民と行政のパイプ役である区や自治会から脱退する住民が増えていますが、いかがしたものでしょうか。
地域振興課長。行政区や自治会は町づくりの重要なパートナーです。深刻に受け止めています。
解決策はあるのですか。
地域振興課長。震災を機に地域防災の共助、高齢者の見守り、行政区と協議しながら積極的な広報活動と加入率を検討したいです。
区や自治会に入ることのメリットを町から周知する考えはありませんか。
地域振興課長。行政区あるいは自治会に入ることの魅力を町として周知していきたいです。
区長の業務負担をどのようにお考えですか。
地域振興課長。行政区の区長及び役員業務は町の伝達、区の運営とかなりボリュームがあり、区長の負担の多いことは重々認識しています。
次は伊吹、石田豊樹。環境に調和した活気あふれる町づくりについて。住んでよし、訪れてよし、三好を輝く町に。駅前に富士見市の観光案内はありますが、三好町の案内はなく、町外から電車で訪れた人がどこに何があるか全く分からず、これで訪れてよしと言えるのですか。
政策秘書室長。過去に検討したことがなく、今後関係先と協議していきます。
駅前の自転車の整理について。三芳町は富士見市に負担金を支払っていますが、この負担金に見合った整理をする人のシルバー人材センターよりの派遣割合は三芳町にもありますか。
地域振興課長。富士見市が全面委託しているので三芳町からの派遣はありません。
三芳町にはお茶、芋、新鮮な野菜などの産物がありますが、お茶は狭山茶、芋は川越芋と消費者から見て三芳町産だとは見えません。これに対して産地脱回策はお考えでしょうか。
環境産業課長。名称は商標、知名度等の点で変更することは難しく、今後は産物を加工した菓子、料理などで新たな商品を開発し、三芳町を PR していきます。
冬から春にかけての乾燥時期に強風で舞い上がる泥、ほこりについて、畑に散水設備の設置などの考えはありますか。
環境産業課長。相当の投資が必要で、当面は菜の花、麦などの緑地づくりで対応したいです。
安全な生活道路や歩道の整備について。道路の拡幅には費用も時間もかかるので、全国の事例を勉強し、思い切った策として藤久保地区や住宅密集地で一方通行化を採用してはいかがですか。
道路交通課長。非常に難しい問題でありますが、可能であれば検討したいです。
犯罪の未然防止で危険箇所へ防犯カメラの設置はお考えですか。
地域振興課長。効果が期待されますが、 反面、人権侵害などの問題もあり、今後の研究課題としたいです。
次は日本共産党吉村美津子、健康を守るため放射線量の測定をすべき、大気、土壌、水道水の放射線量の独自測定を、東京電力原子力発電所の放射能漏れ事故が発生、福島県より約300キロメートルまで影響を及ぼしています。毎日の生活の中で空気中から水道水、食べ物などから放射性物質が体の中へ入り、体の内側から放射線を浴びることになる内部被曝が心配です。放射性物質のストロンチウムは白血病に、セシウム137は全身に広がり、生殖細胞を攻撃し遺伝的影響をもたらし、プルトニウムはわずかな量でも肺がんになります。ヨウ素131は甲状腺障害や腫瘍を引き起こす。放射能汚染の収束のめどは全く立っていない。大気測定では地表50センチと1メートルの2地点での放射線量の大気測定を実施すべきではないですか。
環境産業課長、保育所、小中学校の週1回程度の測定を考えています。
土壌の放射線量測定について、大気中の放射能が硬化し土に積もってそこを子どもたちが走り回る。保育所、小中学校、公園、砂場、道路脇の土だまりなどの土壌測定を行うべきではないでしょうか。
町長、水位を見て検討したいです。
週1回の水道水測定を。水道水は毎日飲み、料理にも使用するので週1回は測定を行うべきではないですか。
上下水道課長、考えます。
介護保険制度について、介護保険法改正案が審議中ですが、要支援と認定されている人を保険給付の対象から外すとし、判断を市町村に責任を委ねる内容です。今まで通り給付を受けられるようにすべきではないですか。
健康増進課長、サービス低下しないように検討します。
次は伊吹井田和弘、三芳町の特徴を生かしたまちづくりを。今後の農業政策、観光政策について。三芳町の特徴は首都圏30キロ圏内にありながら今なお農業が盛んに行われていることです。今後のまちづくりを考えていく上で、また土地利用のあり方、第4次総合振興計画の見直しをしていく中で、三芳町の農業の方向性をどのようにお考えですか。
環境産業課長、安心安全な野菜の産地として、農に親しむ農の町として農業施策を展開していきたいです。
どのように農業の町三好を発信するのですか。
環境産業課長、産業祭等の事業開催、町外イベントへの参加、人を通しての発信、ウェブサイト、ツイッター等さまざまな方法で発信していきたいです。本年度は世界一の芋掘り大会を行います。また野菜に関しては生産者団体と協力して PR したいです。
これまであまり農業に対する方向性が示されてこなかったのではないですか。
環境産業課長、農業者の意見を聞く機会を作り、農業施策を示していきたいです。
観光施策について、今後どのように観光のまちづくりを進めていくのですか。
町長、三芳町の資源を生かし魅力を発信していき、住んでよし、訪れてよしの町づくりをしていきたいです。政策研究所を作りビジョンを構築したいです。
観光資源の一つである上富の欅並木に欅を捕食する予定はありますか。
都市計画課長、県と協議しながら検討したいです。
農商工連携による三好ブランドの創造はどのようにお考えですか。
環境産業課長、三芳町にはさまざまな素材があります。意見、提案を聞き進めていきたいです。
次は久保健二。子どもからお年寄りまで安心して過ごせる空間を。スポーツ施設、散歩道などのある公園を町内に。北長井第二区集会所敷地内に設置してあった屋外トイレの町の認識はいかがですか？
地域振興課長、公衆用トイレとして設置されていて、当時の工事費は350万円ほどで建設されたと聞いています。
屋外トイレの設置については、地域住民の意見を取り入れていますか？
都市計画課長、公園の面積などを勘案した中で設置していたと考えています。
屋外トイレの再設置について、改めて要望したいと思いますが、どうですか？
都市計画課長、所管の場所を含め、財務課とも十分協議していきたいです。
チェルシーガーデン内の平野公園は、雨が降った後、数日水が溜まって立ち入れない状態ですが、いかがですか？
都市計画課長、早急に対応したいです。
三好町内の公園広場について、三好町の公園広場の維持管理方法はどのようになっていますか？
都市計画課長、シルバー人材センターおよび各行政区に委託しています。
富士見野公園のようなバスケットハーフコートがあるスポーツ施設、また散歩道などがある公園広場を作ってほしいのですが、どうでしょうか？
都市計画課長、近隣市の公園広場を参考にしていきたいです。
公園広場作りに地域の要望を取り入れる意見交換の機会を持つことが大切と考えますが、可能ですか？
都市計画課長、今後そういった機会を持ち住民の要望を聞きたいです。
遊具などの点検方法はどうなっていますか？
都市計画課長、遊具の専門業者に委託し、指摘された遊具については次年度修理しています。
次は日本共産党増田真澄。比較平和宣言都市としてもっと啓発活動を。保育の待機児解消は最優先課題ではないのか。三好町は平和都市宣言をしている町ですが、現在行っている平和啓発活動はどのようになっていますか？
総務課長、原水爆禁止日本協議会平和行進への町長メッセージや、埼玉平和反核の日リレーの出発点会場の提供などです。
演劇、父と暮らせば、朗読劇、この子たちの夏の上演を提案します。今年度の文化会館や公民館の平和自主事業についての計画はありますか？
地域振興課長、文化会館では今年度の計画はありません。しかし、平和事業の実施を側面支援し、連携していくことは考えられます。
幹線7号線歩道の改善について。実際に車椅子を使用して危険箇所調査を行いましたが、低い縁石でも上がれないところがありました。バリアフリー化など改善の必要はないでしょうか？
道路交通課長、バリアフリー化は重要な課題です。早急に調査し、整備改善していきたいです。
幹線20号線のあずさ保育園方面への歩道は非常に幅が狭く危険です。早急に整備が必要なのではないでしょうか？
道路交通課長、困難な問題があり進んでいないですが、通学路としても歩道は必要と考えているので、整備を推進していきたいです。
保育所の待機児解消について、公立第一保育所は4年後に閉園の予定となっています。しかし、その間、受け入れをやめず募集していけば、合理的に待機児解消につながるのではないでしょうか。
子ども支援課長、次世代行動計画では26年度に520名の定員確保を目標としています。25年度に民間保育所がオープンできるように進めていますが、23年度分の入所募集時には第一保育所の閉鎖が前提にあり、新規受け入れを行わないこととしました。
次は日本共産党杉本茂。郵政宿舎を避難施設に開放し、被災者支援を。子ども医療費窓口払い撤廃条件整備は完了化。三芳町や近隣市には宮城県や福島県などから300人もの被災者が親戚や知人を頼って避難しています。塩川哲也衆議院議員の調査では、財務省の理財局が三芳町にある郵政宿舎70戸が避難施設リストに上がっており、その活用は所在する自治体の判断によるとのこと。郵政宿舎の開放を積極的に要請し、避難者の声に応えるべきではないでしょうか。
地域振興課長、調査の結果、三芳町にある郵政宿舎は候補施設として総務省から提示されているが、未調整の段階だと県から聞いています。
利用ができないと決まったわけではないので、再調査をすべきではないですか。
町長、候補施設としているが、利用が可能かどうか再調査を指示します。
プール掃除に配慮を。子どもたちがプール掃除をしますが、放射線などの健康被害が心配との父母の声があります。配慮すべきではないでしょうか。
学校教育課長、指摘後、汚泥は子どもに触れさせません。マスク、長靴使用、終了後の手、足洗いの徹底を学校に伝えました。
子育て支援について、子ども医療費無料制度は、富士見市、富士見野市で中学3年生まで拡大し、足並みが揃いました。窓口払いの撤廃はできないでしょうか。
子ども支援課長、社会保険に委託する方法で、西一町の事務研究会で検討中です。
24時間対応の小児救急医療が移転する医務室病院でできるか状況を把握していますか。
健康増進課長、広域での検討課題です。
その他の質問、幼稚園奨励補助金の増額、保育料の減免制度の拡大についてでした。次は菊池浩二、想定される大震災に備えるために。土曜日も授業？夏休みは短縮？どうなの？東北地方を中心に甚大な被害をもたらせた東日本大震災は、三陸はるか沖、宮城県沖、福島県沖プレートが一気に連動して巨大地震が発生しただけでなく、海溝付近のごく浅い部分が大きく揺れたことが今回の大きな津波を発生させました。今後の最大余震や東海、東南海、南海地震が同じように一気に発生することも想定しなければなりません。三芳町の防災・減災の取り組みについて伺います。今回の震災で三芳町地域防災計画の想定以上の停電が発生しました。どのような影響がありましたか。
地域振興課長、役場の震度計では震度5弱だったが、地域によってはそれ以上だったかもしれません。停電によって信号機も消え混乱しました。東京電力と十分に検証していきたいです。
帰宅困難者は7500人と想定していました。今回の震災ではどうでしたか？
地域振興課長、推計をしていません。
防災無線が聞き取りにくいという声が多いのですが、どのような改善を考えていますか？
地域振興課長、音量の調整やアナウンス技術の向上を図りたいです。
無線だけでなく、代替の手段も考えるべきではないですか。
地域振興課長、当然考えていかなければならないです。
学校の授業時間の確保について、新学習指導要領では、授業時間が増加しました。授業時間を確保するために、どのような論議がありましたか。
学校教育課長、教育委員会では直接的に議題に上がっていません。
土曜授業、長期休暇の短縮などは検討しますか。
学校教育課長、学校運営協議会で検討しています。さらに検討を進めていきたいです。
最後の質問者は伊吹、ぬくいさお。今後の三芳町都市計画について。総合振興計画には将来の単独市政志向を視野に入れ、5万人を目標人口に定めて調整を推進するとあり、土地利用の方針も決定をされていますが、土地利用構想図に沿った計画が進められているのでしょうか。
町長、構想図に向かって進めてはいますが、社会情勢や財政状況等により万全ではありません。今後5年間は住民意識調査などをもとに進めていきますが、その後は抜本的な見直しも必要と考えています。
土地利用方針では藤久保四区周辺及び役場庁舎周辺が住宅ゾーンとなっています。今後の予定はどうなっていますか。
都市計画課長、未着手です。
スマートインターチェンジのフルインター化の進捗状況はどうなっていますか。
政策秘書室長、具体的に進んではいません。
総合スポーツ公園、自然公園の開設計画の進捗状況はいかがですか。
都市計画課長、町長からの指示もあり検討を進めています。
鶴瀬駅西通り線と国道交差点整備が進まない理由は何ですか。
道路交通課長、安全対策のために県と連携を取りながら一日でも早く整備を進め安全を確保します。
区画整理事業に伴って交差点の整備ができるのはいつ頃ですか。
都市計画課長、来年事業認可の予定で早くて現在より3年後となります。
町民全体の問題であり、至急交差点整備を進め危険回避が必要なのではないでしょうか。
町長、住民の声で一番多いです。最優先で進めていきます。
千曲沢東地内遊水地の管理はどうなっていますか。
上下水道課長、予算がないため管理ができていません。
今後はどうしますか。
上下水道課長、予算付けをし清掃汚泥除去をします。以上、一般質問でした。
ここまでの担当は小柳、
竹原でした。